夜の面白ビジネストーク、
カセガナイト。
この番組は好きと仕事とお金と夢をテーマに、株式会社アドプロモート代表取締役吉田秀樹さんがご自身の経験をもとに好きなことを仕事にするコツなどをおしゃべりしていきます。この番組は株式会社アドプロモートの提供でお伝えします。
ここからは夜の面白ビジネストーク、稼がないとのお時間となります。30分間よろしくお願いいたします。今週の MC を務めるのは私吉田秀樹と
高村真代がお届けしていきます。今日は、はい、いつもアシスタントを務めてくださっている真鍋さんに代わりまして、
うん、そうなんですね。
通常は窓の向こうにおります高村がちゃっかり座らせていただきました、
うん、はい、よろしくお願いします。
吉田さんよろしくお願いします、
はいはい、ね、なんかいつもはね自分が何とかしなきゃとか思って、はい、結構ねスイッチポンって入るんですけど、はい、今日いきなり噛んじゃいました
すいませんフレッシュな真鍋さんじゃないから。いやいや、何かプレッシャーがありますか？
そうそうなんです、ちゃんとやれよ吉田みたいなねもういつもかね、なんだろう、こうかガラスの向こう側なんですけどね、はい、今日はもうちょっとドキドキしてます。よろしくお願いします
違う意味でね、はい、今日は5月4日ということで、はい、いわゆるゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、うん、どうでしょうね、ラジオの前の皆さんもお休みでのんびり今日はね、
う
ん、見てらっしゃるっていう方も多いかもしれませんけど、
ね
うん、最近はゴールデンウィークじゃないよっていう方も結構多いですよね。
そうですよね、
仕事だっていう人の方が私の周り多いですね、
うん、そう、自分もね、毎年ですよゴールデンウィークになると、うん、もう引きこもるぞって思うんですけど、
うんうん、
結局仕事やってるんですよね。混んでるとこ正直、うん、苦手 で,
そうです、ね、
だからねもう家でのんびり映画でも見てよなんて思うんですけど、はいはい、結局じっとしてられなくてなんか もったいないと思っちゃうんですかね、うん、まあ、悪いところでもあるんでしょうね。本当はね羽伸ばして遊ばなきゃっていうのはあるんですけどね、
うんうん、お仕事が好きなんですね、うん、それだけね。
どうなんですかね
もう稼がないとにぴったりじゃないですか、ね、もういつも稼がないとと思ってるんですね、うん、ねえ、まあ、そんな形でお仕事大好きな吉田さんがね、いつもズバズバっと、うん、はい、いろいろなお仕事関係のね、うん、トークを繰り広げてくださっているんですが、うん、今日も素敵なゲストをお迎えしていますので、はい、CM 明けにということでよろしいですか？
はい、はい、
成功へのバイブル、経営の教科書、アドプロモートの吉田社長がこっそりそしてしっかり伝授します。吉田秀樹著、ウェブマーケティングのプロが明かす超ネット反則、明日の出社が恋しくなる73の言葉、好きを仕事にする一人ビジネスの始め方の3冊です。ただいま絶賛発売中。お求めはお近くの書店またはアドプロモートのホームページをチェック。
さて、稼がないとゲストのトークコーナーです。ここではね、好きを仕事にして活躍されている方をスタジオにお招きして、私吉田が好きなことで稼ぐ秘訣っていうのをね、ズバズバズバッと、
はい、
ズバが今日1回だけ多いです、ね、聞いちゃおうかなっていうコーナーなんですけれども、はい、それではね、早速今週のゲストをご紹介したいと思います。高村さんよろしくお願いします。
はい、今週のゲスト工藤恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速プロフィールご紹介いたしますね、はい、宇都宮市出身の工藤さんは日本女子大学をご卒業後、株式会社トヨタ自動車イメージレディとしてショールームに勤務され、その後 NHK 宇都宮放送局でキャスターリポーターとして活躍された後、フリーアナウンサーに転身、式典やイベントの司会、ラジオニュースなどを担当する一方で、平成17年有限会社フェードインを設立、学校企業行政などで NLP コミュニケーション心理学を取り入れたマナーコミュニケーションプレゼンテーション研修を行うほか、平成24年よりワークライフバランスコンサルタントとして講演やコンサルティングを行うなど関東各地で活躍中です。さらに21歳と17歳の2児の母でもいらっしゃいます。
はい、
はい、そんな工藤さんをお迎えいたしました。
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。
はい、なんか横文字ばっかりで、
はい、
多分リスナーさんもなんじゃらほいっていう感じなので、
はい、
ね、ちょっと一つワークライフバランス、
はい、
なんか 私もちょっと一応英語は分かるんですけど、仕事のバランス、
はいはい、
でいいんですか。
まあ、一応ですね、はい、まあ、仕事といわゆる、まあ、はい、生活、家庭とですね、どういうふうにバランスを取りながら、まあ、こう両立をさせていこうかというところが、
はい、
まあ、ワークライフバランスなんですけれども、
はい、
今割と働き方の改革であったりということで、非常に行政等もですね、うん、力を入れているところで、いろんな企業さんにお邪魔してですね、コンサルティングなどをさせていただいています。
はあ、はい、そういうことなんですね。めちゃめちゃ興味ありますね。逆にもう、ね、
ですからさっき吉田さんが、うん、ゴールデンウィークだけど仕事しちゃうんだよっていう、仕事ばっかりっていうのはどうなんですか、コンサルティング。
そうなんですよ。これからはやっぱりいろんなその仕事以外のインプットが仕事に生かされる時代になりますので、なんか休むってなんとなく皆さん罪悪感をこう持たれる方いらっしゃるんですが、
はいはい、
どちらかというと前向きに取られた方がその仕事に対してはすごくこうモチベーションが上がったりインプットが増えるので本当はいいんですよ。
ですよね、
はい、
本当に自分でもいけないなと思ってるんですけど、うん、何々しなきゃになってるんですよね。
なるほど。
自分を追い込んじゃうみたいなね、何々もしなきゃ、あれもしなきゃ、これもしなきゃみたいな、はい、でいつも私手帳もないと不安な人間なので、
はい、
やんなきゃリストがどんどん溜まっていくんですよ、うんうん、
なるほど。
結局仕事になっちゃうんですよね、
はい、
これをバランスを整える先生をやってらっしゃる、
うん、そうですね、
講演活動とか、
はい、そのメリハリをこうきちんと持たせるっていうところを、まあ、皆さんにアドバイスさせていただいてます。
ちょっといいですか、はい、そのバランスを整えるためのコツというか何というか、はい、教えていただけると嬉しいなと思ったり。
あ、はい、はい、やっぱりですね、意外と仕事って、はい、今日本の方たちで残業して仕事をするっていうことが当たり前になってしまっているので、うん、やっぱり計画的にギュッとこう詰めるとですね、意外と時間内に収まることが多かったりですね、システムを見直すとすごく無駄が多かったりするんですね。ですから外部のこう誤示が入るとですね、
はい、
本当にこれって必要な仕事なのっていうことをこう指摘するわけですよ。そうすると
ドキ
ドキ、確かになんていうこともあって、ですからご自身のこの業務をですね、1日こう15分ぐらいを刻みながら全部1日書くんですね。それはトゥドゥーリストとまた違うんですけれども。
あ、違うんですか。
はい、15分単位で自分が何時から何時まで何をするっていうのをその残業しないでそこに収めるっていうことを習慣づけていくと時間の使い方がすごく上手になります。
へ、ね、うちもねやっぱりどうやったら残業をなくせるかなって常に考えてるんですけど、
はい、
意外と無駄が多いんですね。
そうなんです。もう皆さんは仕事だと思って言われたことは何でもやっちゃうんですけれども、うん、
はい、
でもそもそも そもそもその仕事って本当にやらなきゃいけないことなのっていうことをやっぱり言われるとハッと気づかれるんですね、うん、確かにこれっていらないよねとかっていうことの気づきがたくさんあるんですよ。
具体的には、は
い、今聞きたかったそれ、ね、うんうん、ぜひ、
う
ん、
例えばどういうことがこれまでの事例でありましたか。
うん、そうですね、例えばある銀行さんなんかですと女性の総務の女性の方がですね各部署に新聞を届けに行くっていう業務があったわけですよ。
へえ、会社がいろんな部署あるから、
はい、
はあ、
でもそれって入り口に並べておいて、はい、出社した時に皆さんがお持ちになればいいんですよねっていうことを言ったらそうですよねって、実はその作業にですね1日20分その女性従業員の方はかかってたわけですよ、
はい、
その時間が それだけでもう短縮されるわけですよね。
すげえ、
そういったことの本当に積み重ねなんですよね。
そういう、まあ、まあその会社にとってはそれが当たり前だったじゃないですか。
そうなんです。
でそれはどのように伝えるんですかね。
それはですね、私どもがまあコンサルティングに入らせていただいて、はい、皆さんの業務を全部洗い出すわけですね。どんな仕事をなさってるんですかっていうと、
はい、
全部書いていくうちにですね、
うん、
あれ私たちこんなに仕事をしていたのっていう、こんなに膨大な仕事を処理していたのってまずは驚くわけですよね。ですから実は残業の減らし方って3つしかなくて、
はい、
はい、
ちょっと、
はい、
メモっちゃっていいですか。
はい、どうぞどうぞ、
はい、
まずはそもそも、
うん、
業務量を減らす、
はい、
あとは1人当たりの生産性を増やす、
うんうん、
で3つ目は人を増やす。
人を増やすんですか。
はい、この3つしか残業を減らす方法はないんですよ。
なるほどね、
はい、ですから今言った順番できちんとですねその残業を減らす取り組みをした上で、 はい、やっぱり足りないということであれば人を、まあ、補充するということもありますよね。
いきなり3をやっちゃいけないってこと
ですね。いけないんです。
あ、この1から順番に、
はい、
これがポイントですね。
ポイントです。
ありがとうございます。
これもう、ね、コンサルティング受けちゃいましたね。
受けちゃいました。なんか自分のための今日は番組になっちゃいました。
こんな風に工藤さんは、うん、はい、いろいろなところ企業さんなどを回ってコンサルティングをされてるんですが、うんうん、
はい、
ここに至るまでは先ほどご紹介した通り、うん、スタートはなんとイメージレディとしてショールームですよ、
うん、
それにふさわしい本当にお綺麗な方で、いやも
うどうしようって感じです。もう
今日吉田さんの目がギラギラしてるんですけど、
うん、すいません ね、 これね、やばいですよ、うん、ギラギラしちゃってるんで、ね、
そこからスタートされて NHK でキャスターリポーターされて、うん、
はい、
でフリーアナウンサーになって会社を起こして、ね、
うん、
で今に至るっていうこの道のりがなんていうんですか、うん、一人でそこを本当に渡ってきたんですかっていうところですね。
ねえ、なんかね、はい、転職っていうよりは起業したんですよね。
うん、はい、
なんで本当にそれ聞きたいですね。
いや、ですね、
はい、
やっぱり私も子供が二人おりますけれども、はい、まあ、これまではずっとフリーで、はい、まあ、なんとなくこう、子育て期というかその時はこう、まあ、司会などをやってきたんですけれども、私も今年50になるんですね。はい、
全然見えないで やばいです今素になっちゃいました。
もう50になるんですけれども、ね、はい、実は30後半に差し掛かってきた時に、はい、これから自分が司会者として、
はい、
まあ、アナウンサーとしてどこまで仕事ができるのかなっていうことと、やっぱり徐々にですね、やっぱり体力的なものも、まあ、体的にも不安も増えていってですね、で私倒れるイコール収入がなくなるというふうになっちゃうなと思ったんですね、うん、でもこれから子供にどんどんどんどんお金がかかるこう時期に入っていく中で、はい、それは避けたいなと思ったんですね。なので、まあ、40ちょっと前ぐらいをめどにやはり何かこう自分で形にしてですね、まあ、私がもし倒れたとしても会社さえあれば、まあ、会社は動いていくと、で収入が途切れないという仕組みを作りたいと思ってですね、
は
あ、一年放棄しまして会社を立ち上げたんですけれどもね。
いや、
すごいですね、
仕組みを作らなきゃというのはこれ、はい、ちょっと私ポイントだなと思ったんですけど、
そうですか、
最初に考えられる方いないですよ。
うん、
いろんな経営者、私もねもう1000社以上ね、はい、たくさんの社長さんのお話聞いてるんですけど、やっぱり最初から仕組みを作るためにこういう発想なんですね。
そうですね、やっぱりリスクを考えた時にもしそうなったら例えばまあ子どもたちの人生も変わっていってしまうので、すごくやっぱりそれは不安だと思ったのと、あとはやっぱり自分でご理想の家を建てたいという夢がありましたので、そうなると人に雇われているうちはやはり稼げないっていう思いがあったので、自分で稼がないと、
ありがとうございます、
はい、収入が得られないということを考えたので、はい、無謀な
できるものですか。今無謀なっておっしゃいましたけど、
そうですね、今って意外とこう、はい、ビジネスチャンスって実はこれだけ時代が動いているので、
はい、
すごくこうニッチなところを探していけば、うん、実はビジネスっていっぱいこうチャンスはあると思うんですよね、
はい、
でやっぱり大切なのは最初に元手をかけずにいかにやるかっていうことだと思うので、うん、そのあたりをどうこう探していくのかなっていうところですよね。やっぱりこう収入の低い人と収入の高い人を比べた時に何が違うのかっていうと、はい、うん、実はやっぱりその収入が高い人は希少性の高い職業についているんですよ。だからどれだけ人がやらない、
ね、
はい、やらないところに目をつけてその希少性にこうなんか特化したことをやるのかっていうところですよね。
なるほどね。
ただ最初に独立をされた時は、
はい、
やはりアナウンサーとしてのベースを生かしての司会業だったりっていう部分ですよね。それがこう今現在のコンサルティングっていうところに行くまでは、はい、どんなこう変化というかがあったんですか。
は
い、
そうですね、一番最初に私がその会社を立ち上げた時には番組制作をやっていたんですね。で NHK にいた時のまあ経験を生かしてちょっとしたこう番組を作るような仕事をしていたんですけれども、だんだんそういったことも予算が削られていってですね、まあ、どうしようかなってちょっと途方に暮れていてですね、でそれからは NLP というそのコミュニケーション心理学を学ぶようになって、はい、まあ、アナウンサーってちょっと年齢がやっぱり上に行くとよっぽどこうスキルを磨いていかないと生き残れないと思っているので。
あ、そうなんですか。
はい、なので今度研修講師だと年齢を重ねる方が説得力が出てくるので、はい、まあ、研修講師なんかがいいかなっていうことで少し研修講師をやったりもしたんですけれども、その中でやっぱりこう、コミュニケーションスキルがいかにこう磨かれたとしても、うん、その働き方が十分でない職場に戻ればその教えたスキルが生かされるということがないという、なんとなく自分としてのその、なんていうんですかね、こう虚無感というかそんなものを感じていて、でやっぱりその働き方っていうこともこう変えていかないと根本的な解決にならないなというふうに思っていて、その時に出会ったのがワークライフバランスだったんですね。で当時は栃木県内にワークライフバランスについてのこう専門家がいなかったんですね。ですからまあ自分がやろうというふうに思って、まあ、始めたらこうした時代のこう波がちょうどこうやってきたという感じになった、
ね、まさに今働き方改革ってもう本当にいろんなところで、ね、うん、ね、言われてますもんね。
耳にしますよね。どう改革するんだよっていうのが結構テーマでね、はい、自分なりになっちゃうところなんですけど、もうじゃあこれからあれですね、もう多分働く側の、私たち、まあ、一般のね、働く側の人間と、まあ、会社側の両方やっぱり勉強していかないと。
そうですね、
ダメですねこれ、
はい
はい
はい、多分これから、うん、これからの10年ってものすごくこうその仕事というか職種がガラガラ変わっていく時代なんですね、ですからやっぱりそういったところで働き方に関しても今までの、うん、もう24時間戦えますかといった ね、うん、ね、その企業戦士と言われた方たちというのはもう生き残れないですし、うん、まさに介護時代に入っていきますので、うん、もうあと数年経つと本当に管理職の皆さんが介護で抜けていくという時代になるので、いろんな意味でこう新しい風を吹かせていかないとやっぱり生き残れないなっていうのは感じていますね。
そうか、まあやっぱりね、いつまでも元気ってわけじゃないんでね、そういう意味でちょっとね、まあ、個人的なね、やっぱりこう考える ポイントっていうんですかね、私もちょうど今、はい、このまま、ね、走り続けていいのかななんて思ってたりするときにふと、ね、はい、いろいろ先のこと考えるとああしなきゃこうしなきゃなんですけど、はい、その前にまずあれですね、そういう過去の事例も含めて今後の流れを予測して、はい、まず勉強します。
そうです、よくの働き方改革などの講演もさせていただいているので、うん、はい、まあ、そういったところに足を運んでいただいて、はい、まずはそのなぜ今その働き方を変えていかなきゃいけないのかっていうところをこう基礎的なことを学んでいただいて、うん、でコンサルティングというかその働き方を変えていくためにはステップがあるんですね。でやっぱりそれを順序通りに進めていかないと、割と経営者の方って思いつきで、うん、こうやった方がいいのかなとか、はい、こうしようかなとかっていう感じでやってしまうと、はい、実は成果に結びつかないということを、まあ、よくよく、まあ、見ているところなんですけれども、なのでそのステップを踏んでいただいて、こう実際にご自身の会社の中で改革をしていくと必ず成果は出ます。
ありがとうございます、はい、今自分すごく今日はね、ここの辺、まあ、見えますかね、ズキズキって
経営者の方としてね、まあ、稼がないといけないっていう思いと、うん、でも働かないとっていう、その両方がきっと経営者の方、トップの方っていうのは難しいんでしょうね、うん、
そう結構ね、うん、思いつきっていうよりも頑張ってもうそれしかないって決めつけてやってる部分もあるんですよ、
う
ん、やっぱり舵取りしなきゃっていう ね、
は
い、ね、自分が自信持たないでどうするみたいなのもあるので、
はい、
そういう意味で、ね、やっぱりこうそんなのやめときなよとかよくやっぱり言われるけど、うん、はい、やっぱり押し通しちゃうっていう、
はい、
それでだんだん意固地になっていくんですかね経営者は。
そうですね、孤立しちゃうんですよね
意外と。そうなんですよ。
でも工藤さんは経営者として、うん、いろいろ経営について講演はされますけど、ご自身が経営者でもありますよね、
う
ん、
その
あたりはもう順調にやっぱりこう会社の経営っていうのは来たんですか。
とんでもないですね、本当に紆余曲折。やっぱりね、経営者の方たちって皆さんそうだと思うんですけれども、うん、やっぱりいろんなことで悩まれることって多いと思うんですね、うん、で私も、まあ、一時その雇われる側にいましたけれども、やっぱり経営者側に回ると、うん、やっぱりその学びの質が全く変わっ ていくなっていうのはすごく感じるんですね。もちろんお金のこともやっぱりきちんとこう考えていかなきゃいけないですし、はい、やっぱりあとはお給料をどういうふうにお金を工面していくのかっていうところがやっぱり常に常にどんなにうまくいっている時もですね、うん、そういった不安は抱えていくわけですし、本当に舵取りというか風を読んで、この先どうしようかなっていうのをやっぱりね考えていかなきゃいけないんですが、でもそれがやっぱり普通の主婦をしていたら学べないところなのではないかなというふうに思いますよね、うんうん。
今回本当に働き方ということでいろいろ伺ったんですけど、はい、稼ぐっていう部分では、うん、吉田さん、
はい、
ズバリどうですか。
私もコンサルティングっていうね、言葉を使ってお仕事してるんですけど、はい、やっぱりコンサルティングっていうのがなかなか稼ぐ、収入、ね、うん、対価に結びつくっていうのがなかなかイコールにならないんですね、はい、ついつい日本人と特殊っていうんですかね、やっぱ物を作って初めて何か作業をして初めて仕事っていう、
はい、
そうじゃないよっていうのをこれからやっぱりいろんな働き方あるじゃないですか、うん、ニーズって、
はいはい、
その辺ちょっと教えてもらえると、稼ぐためのどうやってお金を作っていくのかっていうね、はい、
そうですね、やっぱり自分がやりたいこととお金になることって意外と一緒でないことが多いので、はい、そのあたりをどう確立していくのかなっていうところが難しいですよね。で、私もですね、やっぱりその収入源となる仕事っていうのはこのワークライフバランスとは別にあって、ここはもうやっぱりベースとなっているところがやっぱり1階部分になっていてですね、やっぱりそこがコンスタントな収入が上がってくるので、2階部分の自分のやりたいワークライフバランスの部分ができているというのがあるので、その自分がやりたいことということにこだわらずに、まずはお金になることをどこでこうきちんと自分でそれを作っていくのかなっていう柱がないと、
はい、
やっぱりその収入の柱がないとどうしても仕事がぶれていきますので、うん、そのあたりをこう見つけどう見つけていくのかなっていうことがこう長く続けていけるかどうかの鍵になるのかなっていうふうに思いますね。
なるほどね、
また新しい視点です ね、好きなことプラス収入になる仕事もやっていく、
なるほど、うん、それあれですかね、さっきお言葉の中にあった風を読むっていうのは、
はい、
そういう意味なんですかね。ちょっと違う、
そうですね、風を読むっていう部分では、うん、多分その私はワークライフバランスの部分がまさに時代が必要としている部分だと思うんですけれども、はあ、このワークライフバランスという言葉も多分あともう10年したらもう過去のものに変わっていくと思うんですね。ですから今ワークライフバランスで走ってはいるんですけれども、はい、あとこのまたこの先の10年ですよね、うん、何が世の中がこう必要としていくのかっていうことをやっぱり今からこう準備を整えていかないと、よくチャンスの神様は前髪しかないっていうことを言いますのでね、うん、はい、チャンスが来た時にその前髪をつかめないといけないわけですよね、
うん、さん前髪がない
拾ってくれてありがとうございます。
ですから、いろんなところに出かけたり、ワークライフバランスをやってますけれども、もう次を見ながら走っているっていうイメージですね。
吉田さん、そろそろ時間が近づいてきたので、はい、いつもの最後の質問に行きましょうか。
これは必ずゲストの方には質問してるんですけど、
はい、
リスナーさんの方にこれからね、やっぱり同じように独立を考えていらっしゃる方もいらっしゃると思うので、
はい、
その方にアドバイスというかね、
はい
はい、ぜひちょっと教えていただけると。
はい、
はい、
そうですね、実はですね、私は起業というのはあまりおすすめしないんですね。本当によくよく考えていただきたいものですし、やっぱりせっかく会社を作ったのに大体ですね、6割が1年後にはその会社はなくなっています。で、10年後には本当にもう 6% になってしまうということで、ある意味ですね、すごくこう女性社長みたいに言うとかっこよかったりする部分もあるんですけれども、うん、憧れだけで決してできることではないということが、一つですね、皆さんにまずはお伝えしたいところなんですね。で、そのなぜ起業したいのかっていうところを皆さんにしっかりとご自身の人生設計の中でどう捉えていくのかっていうことをまずお考えいただいて、起業される方はなさればいいと思います。で、起業しても、なんていうんですかね、目標というか規模感であったり、その なんていうんですかね、皆さんが優先順位として考えるのがお金なのか、それとも有名になりたいということなのか、社会貢献なのか、それぞれだと思うんです。決してそれはどれが良くてどれがいけないということではなくてですね、まず何をそれをその中で皆さんは優先順位として考えていくのか、そしてその先にですね、目標としてなんていうんですか、どのぐらいの規模感の大きさの会社にしていきたいのかとか、まあ、そういったことをしっかり考えながらですね、自分に合ったそのお仕事っていうのをなさっていくことが一番幸せな選択だと私は思っているんですね。で、私も決して大きくしたいとも全く思っていなくて、それはですね、自分がもう50になって、そして60になっていった時の人生設計をこう自分なりに考えた時に、会社をずっとやり続けているのかどうかっていうこともわからない、日本にいるのかどうかっていうこともわからない、まあ、自分の中ではいろんなプランがありますので、それをきちんと誰にも迷惑をかけずにしまっていける、ある意味こうしまい時っていうことも含めてですね、考えて今自分としては経営をやっているというかところがあるので、皆さんもその単なる憧れということではなくて、自分の人生を考えた中で、そしてそれの中で何を大切にしていくのかということを考えながら、悔いのないというか後悔のない選択をしていただけたらということが、まあ、私からのメッセージとなります。
ありがとうございます。
勉強にな
りましたね。いやー、なんかもう今日メモだらけだな、やばいな。
はい、
そうか、はい、ありがとうございます、はい、もうあといろいろ聞きたいことあるんですけど、お時間になっちゃったので、
はい、
個人的によ
ろしくお願いします。今日は有限会社フェードイン代表の工藤恵子さんにお越しいただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
せっかく作ったホームページ作っただけになってませんか？
私たちウェブマーケティング会社のアドプロモートにお任せください。
ホームページ作りから有効な活用法まで責任持ってお手伝いします。
ウェブマーケティング会社のアドプロモートです。ホームページの無料診断も実施中。
稼がないとエンディングです。
はい、
はい、お便り来てますね。
そうですね、はい、じゃあ早速ご紹介します。はい、お願いします。ラジオネームみっちさんです。吉田さん、真鍋さん、こんばんはということでね、いただきました。以前2つの飲食店の仕事のことでメールをしましたが、今日の放送、この時の放送が清島さんというね、
はい、
正社員でありながらもう一つ仕事をされているっていう時の放送を聞かれて、うん、会社に勤めながら自分のやりたい仕事も立ち上げたというインタビューを聞いて驚き、そんなことができるんですね、考えたこともなかったです、一つに絞ることができないのですが両方やるということもいいんですね、といただきました。
まさにね、
ねえ、うん、まあ、そういう選択肢が OK だよっていうことが分かっていただけただけでも、うん、稼がないとやりましたね。
やりましたね。よかったです。
はい、まあ、こんな風にね、うん、皆さんのお仕事に何かヒントになればというところですね。
はい、はい、
引き続きこの番組では皆さんからのお便りもお待ちしております。宛先ご紹介しますね。
はい、
メールの場合は kn@crt-radio.co.jp、ファックスの場合は 028-643-3311 番です。
はい、ということでね、ここまでは吉田秀樹と
高村真由がお伝えしました。
さあみんなで夜の面白ビジネストーク、稼がないと。また来週。
この番組は株式会社アドプロモートの提供でお伝えしました。